iPhone ほっとけない第28回でございます。この番組は iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋と MacOS X スノーレパードファミリーパックを日本で最初に手に入れた岡健太がお送りするポッドキャスト番組でございます。毎回 iPhone についていろいろみんなで面白おかしくやっていこうという番組でございますが、今回ですねちょっと、トマト屋が一人で喋らせていただきたいと思います。お子さんファンの方は、そうですね、年明けの収録からまた岡さん来ると思いますので、ちょっとね最近トマト屋岡さんなしの収録がいろいろ続いておりますが申し訳ありません。でですね、今収録日がですね、12月の26日ということでですね、昨日、12月25日皆様クリスマスいかがお過ごしでしたでしょうか。昨日はですねスタジオ本さんのメンバー、私と、岡さんとそして陽さん3人で忘年会といいますか、毎回毎週金曜日は基本的にスタジオ本さん収録日ということで、この iPhone ほっとけない以外にもほっとけないラジオや青春私立妄想中学校などの収録を行うんですけども、その流れといいますかちょっといつもより、2時間ほど早く集まりまして収録を終わらせまして、その後忘年会という形で、やったんですが、ちょっとね集合時間が、皆さんあまり早く集まれずに、青春私立妄想中学校とほっとけないラジオを収録した後にですね、結構時間が押していて、陽さんの終電が気になると、結構ね遠いとこから来てますので電車が遅いということで、早めに忘年会だけ先やりましょうということで iPhone ほっとけないの収録を後回しにして、焼肉パーティーを、スタジオ本さんでやったんでございます。でその後ですね、ちょっと一応じゃあ iPhone ほっとけないも28回撮ろうよっていう話になって、クリスマスなんでねなんてやろうとしたんですけども、いやー一応やったんですよ、収録はしたんですけども、今朝になってちょっとね、テキストの方をこう番組を更新しようと思って、軽くちょっと聞いたんですけども、あまりに喋れてないというか無音部分が多いというか完全に酔っ払ってるんですよね。確かあの日ですねトマト屋ちょっと珍しく飲みすぎてしまいましてね、焼酎をだいぶ何杯飲んだかな、ロックでグビグビと飲んでしまいまして、ちょっとあまりにねそのお聞き苦しい点が多すぎるということで、前回の27回に引き続きまして、またまたね幻の28回みたいなものはねできてしまいまして、こちらの場合はその内容がどうのこうのじゃなくて番組のクオリティが低いものですので、その世に出るかどうかは本当に分かりません。もし機会があれば出していきたいとは思うんですが、基本的に昨日と同じ内容をトマト屋喋らせていただきます。昨日もね岡さん全然喋んなかったんですよ、ずーっとなんか岡さんも酔っ払ってたんですかね。その中でちょっと28回もやっていきたいんですが、最初にクリスマスということで、クリスマスプレゼントをスタジオ本さんからというか iPhone ほっとけないからさせていただこうかなと思うんですけども、普通こういうねポッドキャストに限らずテレビだったりとかラジオだったりとか、いわゆるクリスマスプレゼント企画っていうのは12月の頭だったり 1,2 週から始まって、ちょうどクリスマスにお届けできるような感じでクリスマスプレゼントをねやるんですが、ここはスタジオ本さん特別なところと言いますか、クリスマスなんで今からプレゼントします、今から募集しますという意味で、ちょっとですね、先日12月23日の天皇誕生日にですね、アップルストアの銀座店で、iPhone フォトコンテストというねイベントがありまして、こう iPhone の写真で撮ったりとか iPhone アプリでこういろいろ修正したりだとかした写真でこうグランプリを決めていこうっていうねやつがありまして、20名ぐらいの応募があったんですかね。そこにちょっとトマト屋も僭越ながら写真を6枚ほど持っていきまして、全然ね上位の3人の方もすごくレベルが高くて全然トマト屋も何にも引っかからなかったんですが、1個だけ賞をもらいましてね、いただきました、参加賞をいただきましてね、ちょっとこちらにあるんですが、このアップルの袋に入っておりますのでちょっと出しますね。よいしょ、こちらのですねオレンジ色の T シャツをいただいたんですが、しっかりね裏にアップルのロゴが入ってますよ。なんですがちょっとねこのサイズの部分をね見ますとね、サイズが8って書いてあるんですよね。アメリカのねきっとシャツなんであれなんですけど、大きさが120センチ、120センチってどうですか、どれぐらい、小学校3、4年生ぐらいですか、5、6年生だとちょっと着れないですよね。 あの非常にまあ簡単に言うと小さい T シャツをもらったんですよね。多分小学生ぐらいしか入らないようなシャツをもらって、さすがにこれはトマト屋ね着るわけにもいかず、まあ岡さんも陽さんも、まあ、僕一番多分小さいですけど、さすがにちょっと120はね入らないので、まあ女性だったら入るのかな、でも120はきついか。というわけでこれを iPhone ほっとけないを聞いてらっしゃる方で、あのお子様がいらっしゃるリスナーさんいらっしゃいましたら、ご応募いただきたいと思います。あのこちらプレゼントさせていただきます。あの僕ん家にあっても本当に置いておくだけなので、本当に持ち腐れになってしまいますので、ぜひぜひあのお子様に着せてあげてください、この T シャツ。というわけであの、お子様お持ちの方、まあのそういう方にぜひいただいてほしいということで、結構いましたよね。あの何歳の娘を持ってます、娘を持つパパですみたいな感じでね、今までメールいただいておりますので、ぜひぜひそのお子様のいらっしゃるリスナー様にこの T シャツプレゼントさせていただきたいと思います。あんまりあの明確に締め切りは決めてないんですが、まあ一応本年中2009年中にご連絡いただくと非常にスムーズに受け渡しができるかなと思います。なんでまあクリスマスプレゼントというよりはまあお年玉プレゼントというような形になるかと思いますが、まあ何通ご応募いただけるか分かりませんが、まあいただいた中から、まあ抽選というかこちらで公平に判断させていただいて、当選者にメールを差し上げたいと思っております。そのわけで今回も iPhone ほっとけない28回行ってみたいと思います。iPhone ほっとけない第28回です。ちょっとですねオープニングの方であの T シャツプレゼントの告知はしたんですけども、あちなみにあの T シャツのプレゼントは、iPhone ほっとけないのそうですね、メールアドレス iphone3gs.radio.com の方に、iphone3gs.radio.gmail.com か、そちらの方にあの T シャツ希望などと書いて、まあ、T シャツ希望ということが分かれば何でも結構ですので、そちらでご応募いただければと思います。それともう一個ですね、これもすごいギリギリの企画ではあるんですけども、スタジオ本さんからリスナーの方々に、2009年の感謝と、そして2010年、まあ、これからもよろしくお願いしますという意味を込めまして、年賀状を送らせていただこうという企画があります。実はまあ、10日ぐらい前にいろいろ思いついて、ツイッターというね、あのいろいろ、まあなんでしょうね、テレビだとミニブログサービスなんて言ってますけど、まあツイッターというサービスがありまして、そちらでいろいろ告知させていただいているんですが、多分これ番組で言うのは初めてかな。どうでしょうね。前の番組でも言いましたね。スタジオ本社から年賀状を送らせていただこうということで、今ね、あのツイッターをこう介して年賀状を送れるサービスがあるんですね。そちらを使っていこうかなと思っていたんですが、もう現時点で12月の26日ということで、全然ね、あの、間に合わないんですよね、おそらく。1日元旦には。なので、まあ、これからこの番組を聞いてご応募いただく方は、あの、住所をもう書いてメール送ってください。あの、僕、こういうね、ネットラジオっていうか、ポッドキャスト、こういうネットメディアの人に、住所を送ってくる人なんて、一人もいないだろうと思ってたら、本当に5、6人、住所をね、送ってこられてる方がいまして、まあ、あの、決して悪用は絶対しないんですけども、いや、すごい勇気だなと思って。まあ、そこまでしてでも本当に欲しいと思っていただけるってことがいるのは非常にね、感謝している部分でございます。というわけなんで、まあ、この前打ち合わせに行ってきたんですけど、非常に可愛らしい僕らのイラスト。結構ね、年賀状も完成度の高いものとなってきましたので、希望の方がございましたら、年賀状希望と、メールの方に書いていただきまして、まあ、スタジオ本さん、まあ、どのアドレスでも結構です。あの、iPhone ほっとけないでも結構ですし、そこら辺に送っていただければと思います。で、この、基本的にね、こう最近やっぱり Twitter 上でいろいろ企画を考えたりだとか、アイデアをポッと出して、そういうことが多くなりまして、だから Twitter 上で、何々しますって言ったら、もうなんか番組とかでも言っちゃったような気になっちゃってるんですね。いろいろブログとかも勝手に自分で更新したような気分になっちゃうんですよね。しかも、あまつさえあの、なんて言いますかね、スタジオ本さんの中でも勝手に共有してる気がしちゃって、あの岡さんは問題ないんですよね。僕のツイッターをあのちょいちょい監視してるんで、なんで今度あれやるよって言ったら、ああ前ツイッターでちょろっと見ましたよみたいな感じで話がスムーズに進んでいくんですけども、ヨウ、ね、さんは全然あのツイッターとかやらない方なので、 この年賀状企画も僕もう1週間以上前に年賀状やるからってようさんに言った気になってたんですけどね、全然実はその話が初耳なんだけどって言われてしまいましたね。そういう意味でちょっとね、ようさんにもねツイッターをね今やらせようと思ってね画策してるところでございます。でですね、これツイッターをやり出すってことはきっと iPhone が必要になるんじゃないかなと思ってね、このツイッターをちょっとねきっかけにね、ようさんに iPhone を買わせる計画もねじわじわ進めていきたいと思いますんで、あの iPhone ようさんを iPhone ユーザーにする、あの1億2000万、そう iPhone ユーザー化計画なんだっけ、ごめんなさいね、またようさんに怒られちゃうな、こんなこと言ってると。日本全国 iPhone ユーザー化計画、こちらの方のメールもどしどしお待ちしておりますので、ようさんにも、ようさんのようなまあいわゆる携帯ユーザー、携帯電話ユーザーにも訴求できるような効果がありましたら皆さんのお知恵をお貸しください。で今回ですね28回なんですが、前回前々回かなもう言いました、iPhone のユーストリームアプリの話ちょっと続きということで、まあ前回はねあのユーストリーム、まあ、いわゆる生放送をできるアプリが出ましたよっていう話で、あんまりその活用する内容だったりとかアプリケーションの中身の話を実はあまりしないまま終わってしまって、あれはちょっとねあのままじゃいかんだろうということでいろいろちょっと調べまして、前回はあの、全然番組とは関係ないとこなんですけども、いろいろテスト配信、まあ試験放送等々させていただきまして、いろいろ分かったことがありますので、ね、そちらを軸に話をしていこうかなと思います。ユーストリームはまあ僕らもあのスタジオ本さんで、iPhone ほっとけないユーザー1万人突破企画ということで、以前生放送をやらせていただいたことがあるんですけども、まああんな感じであの、なんでしょうね、放送免許がなくてもと言いますか、インターネットの回線を使って、まあ誰でもが、ライブ放送、生放送、生中継的なものを、全世界に向けて配信していくというサービスでございまして、それに関連した、iPhone のね、アプリケーションが今、実際ですね、3つリリースされておりまして、1個目が、Ustream Viewing アプリケーション。で、2つ目が、Ustream Recording for iPhone 3GS。で、3つ目が、Ustream Live Broadcaster ということでですね。1個目の、Ustream Viewing アプリケーションっていうのが、Ustream で配信されている、今配信されている番組であったり、まあ、過去の、配信されたもののこう、アーカイブっていうもの、まあ、過去の映像が残っていたりするんですけども、そちらを iPhone 単体で、パソコンなど開かずに見えるという、ビューイングアプリケーション、まさに見るためのソフトなんですが、こちらですね、ま、いろいろ、まあ、何の事情があるのか最初はわかんなかったんですけども、特定のね、ライブしか見れないんですよ。なんだろう。例えば、まあ、今全部であれ、Ustream チャンネル何個あるのかわかりませんけど、まあ、1000万ぐらいあったとしても、なんか有名なやつだったりとか、リスナーさんが、ビューアー、見てらっしゃる方がすごい多いような、多分何百とか何千ぐらいの、何万かなぐらいのものしか検索されないんですよね。こう検索ボタンが一応あるんですけど、それっぽいワードでやっても全然検索に引っかからないんですよね。で、これは困ったなと、そのいっぱいの人に見てもらうまで有名にならないと、こう検索に引っかからないのかなといろいろ探してたんですが、なんとですね、ちょっとまあ、ツイッターだったかな、ブログだったか、ちょっとまあ調べてて、忘れたんですけども、そちらで、Ustream の運営会社、なんて会社なんでしょうね。そこに、Ustream の方に、この配信したい側から、メールを送れば、うちのチャンネルはもうすごくいいことやってて、変な映像も流しませんみたいな、まあ、誓約書みたいな感じのメールを向こうに送ると、登録してくれるんですよ。登録してくれて iPhone のその Ustream ビューアーから見えるようになる。そういうのがあるってのを知りまして、まあ、全然ね、英語とかできないんですけども、なんか成功したよみたいな書いてるブログの方のやつをバーっとね、ある程度コピーペーしまして、で、まあ、下のちょっと一文ね、うちの番組がどういう生放送をやってるかみたいなのを書くとこがあるんで、まあ、そこをちょろちょろっと書き換えまして、送りましたところ、何時間 ?2、3時間でですかね、許可しましたというメールが来まして、前回、いろんな方と一緒に検証したんですけども、このスタジオ本さんからの中継が iPhone で見えるんですよね。これはね、すごくね、革命的と言いますかね。今まで、トマト屋が結構ね、突発的に、勝手に生中継なんかをね、始めたりしたことが、まあ何度か今まであったんですけども、生放送を始めると、まあちょっとさっきから言ってますけど、Twitter の方に、今 iPhone から生放送してますみたいな 感じの、つぶやきが流れるようになってるんですね。情報が出るようになってまして、パソコンとかで見てる人は、その出たつぶやきにあるアドレスをダブルクリックすれば、そのいわゆる僕のチャンネルの、スタジオ本さんのチャンネルの方に飛びまして、映像が見える、生放送が見えるって形なんですけども、これめんどくさいのはですね、iPhone でその、Twitter のその流れを見ていて、あ、今スタジオ本さんで生中継やってるの。じゃあこれ押せばいいのかなってアドレスを押しても、その配信ページには行くんですけど、その配信ページでフラッシュを使って配信をしてるので、iPhone じゃ当然見えないんですよ。見ることができないんですよ。というわけで、iPhone ビューワーは入ってるんですけど、そこと連携しないんですよね。例えば、画像を投稿するものだったら、こう、リンク先を行けば画像は見えるじゃないですか。で、YouTube の動画を貼り付けても、こう、開くときに、YouTube で見ますかみたいなダイアログが出て、こう、OK を押すと、まあ、その Twitter をやってるソフトだったり、サファリが一旦終了しまして、YouTube のアプリが起動して映像が見えるなんてことがあって、割とね、そのシームレスに、まあ、特に何も考えなくても、こう、ボタンを、そのアドレスをタップしていくだけで、その情報にたどり着けるんですけど、このユーストリームビュアーはね、そういう連携が全くないんでね、ここら辺がめんどくさいんですよね。これがね、全然その、シームレスに行くんだれば、本当に変わってくると思うんですけど、なので現状では、ツイッター上で、ああ、スタジオ本さんで生中継やってるんだと知りましたら、まずその、まあ見ているツイッターのクライアントであったりとか、サファリだったかを一回、停止して、ホーム画面に戻っていただきまして、ユーストリームビューイングアプリケーションっていう、ユーストリームを見るためのアプリケーションを立ち上げて、サーチ、検索のところから、まあ、スタジオ本さんの本、HON って入れますね。トマト屋の似顔絵のアイコンのついた、星 HON っていうチャンネルがありますね。そこを押すと、やっと見られるようになるんですけども、どうもね、ここら辺がね、改善されていけばな、と思うんですけどね。で、ここら辺のその取り回し以外は非常に優秀なんですよね。映像のクオリティ、予想以上に高いです。で、配信してる画面を、こう、ダブルタップっていうんですか?まあ、ダブルクリックみたいな感じで2回トントンってやってもらうと、なんと全画面表示にも対応してまして。しかも皆さんのチャットの文字とかも読めるし、しかも書き込めるんですよね、チャットに。これはね、いろいろね、楽しみがあるんじゃないかなと思って、いろいろ検証していったんですけども、ただこのね、ビューイングアプリケーション、もう2点ほど、ちょっとね、気になるところがありまして、まあ、さっきの、その、シームレスに見えないっていうところが1点目で、二点目がですね、なんていうかですね、どっから説明しましょうかね。ライブブロードキャスターっていうこの iPhone から、映像を、まあ、直で送信できる。まあ、iPhone がもう生中継のカメラに変わってしまうという、まあ、もうこのアプリケーションがあるんですけども、そこから、そのアプリケーション上で、簡単なアンケートを取る機能があるんですよね。アンケートの文面を、こう、なんでしょう、書き込めるわけではないんですけども、イエスオはノーで答えられる関係な簡単なアンケート機能みたいなのがついておりまして、そちらを、実施することができるんですけども、先ほどちょっと戻りましてね、ビューイングアプリケーションでは、そのアンケートに答えるボタンが出てこないんです。パソコンとかで見ていると、イエスとかノーを押すボタンが出るんですけど、このビューイングアプリケーションだと出ないんですよね。iPhone 側からはここに投票できないんですよね。アンケートに答えることができない。これはね、ちょっとね、そんなに難しいと思わないんでね、速急に改善していただきたくてですね。例えばですね、イベントだったりとか、まあ何が分かりやすいかな。笑っていいともとかでお昼のテレフォンショッキングの時間に、こう、100人のうち1人を探せみたいな感じで、こう、会場の皆さんボタン持ってますみたいなアンケートシステムがあると思うんですけど、あれと同じことが iPhone を持っていれば、こうなんでしょうね。特にこちらからイベントをする側から何も配らなくても、その場でリアルタイムにできるんじゃないかなと。すごい期待してたんですけども、ボタンを押せないんですよ。でもそのボタンを押せれば、例えば、なんでしょうね、イベントやってて、真ん中の、ま、プロジェクターだったり、大きい画面とかに、今、質問事項がバーンって出て、イエスとはノーで答えてくださいって言って、皆さんじゃあ iPhone ちょっと触ってお願いしますってやったら、もうその場にリアルタイムでバーンって結果が出るわけですよ。ああいうなんか、なんでしょうね、テレビとかでやってるような、テレゴングシステムみたいな、あれ、いくらするんでしょうね。まあ、電話回線通じてやるから、なんか、まあまあ、手軽には手軽なんでしょうけど、結構ね、大手があれ、出してるはずなんですよね。富士通とか NEC ですか?何百万で済むのかな?何千万とかもしかしたらね、かけて、まあ、システム1年提供してるんですけど、それがもう、本当に全部無料。こちら側の、イベントやる側の費用は一切かかんないんですよね。 インターネットとウェブサービスと、で iPhone はまあ皆さん持ってる方を中心にしたイベントにすればいいわけですもんね。そういうことができるかなと思って期待してたんですけど、そちらの、あれに行けないと、すいません、ちょっとメールが来ちゃいました、びっくりしました。行けないということで、非常にねこれは困っております。そしてそれがまあ2点目の困っていることで、3点目がですね、なんだったかな、3点目が、あれだ。小画面機能が使えないんですよ。Ustream これ、最近なんですかね、ちょっと、僕覚えがないんですけど、パソコンの方の、まあ、本家の方がバージョンアップというか、機能がまあ、順次追加されていくんですけど、その中に、一つ大きな機能がありまして、まあ、簡単に言うと、ピクチャーインピクチャーっていう機能がありましてね。なんでしょうね、テレビとかを見ててですね、こう、なんだろう。テレビは四角いじゃないですか。その右下にちっちゃい四角がこうね、例えば現場の、中継先の模様とスタジオみたいな感じで、ちっちゃい画面がね、右下にこう出てることって、いろいろね、テレビとか見ててあると思うんですけども、あれと同じ機能が、特にその、何か、なんでしょうね、凝ったアプリケーション、まあ、Mac で言ったらカムスタジオとか、なんでしょうね、Windows で言ったらメニーカムとかって言われる、そういう生放送専用の、まあ、アプリケーションがあるんですけども、そういうツールを使わなくても、Ustream のその配信の側のそのブラウザの機能だけで、いろんな視点のカメラを、追加できて、小画面として、放送に載せることができるっていう、ね、機能が、まあ、最近なのか1ヶ月ぐらい前なのか忘れましたけど、できまして、そちらの機能にね、対応してないんですよね、この Ustream View アプリケーション。どういうことかって言いますと、まずさっきの小画面の話からするんですけどね、1個、まあ、スタジオ本さんでじゃあアカウントを持ってました。スタジオ本さんっていうアカウントを持っていて、そこからは、まあ、僕の顔が映る映像が出てますと。それプラス、まあ、僕の iPhone を、まあ、ヨウさんに持たせたとして、まあ、岡さんとヨウさんがこう、iPhone を持ちましてね。ヨウっていうアカウントと、岡っていうアカウントをね、おのおの持ってもらいまして、全然スタジオ本さんとは別の場所、なんだろう、例えば、まあ、ヨウさんだったら、まあ、今日は住んでるとこからちょっと生放送してみますみたいな感じでね。横須賀あたりの映像を撮ります。で、岡さんだったら、まあ、わかんない。まあ、熊本県出身って書いてあるから、じゃあ、熊本に今行ってますと。熊本の映像をお届けしますと。そうなったら、こう、三元中継。スタジオ本さんと、横須賀と熊本。その三つが、一つのその、ライブ配信に乗るわけですよ。小画面になって。これわかりますかね？ちょっとわかりにくいですけど。こうなると、いろんな視点でね、例えばなんだろうな、プロ野球の中継とかも、東京ドームだったら東京ドームの中に何十台っていうカメラが入ってるわけですよね。で、普通はテレビの画面って1個しかないですから、視聴者はもう提供されてる、そのテレビ局から出てるものを見るしかないんですけど、なんだろうな、もういろんなカメラのものを同時に今見ることができるんですよね。まあそれはすみません、視聴者、Ustream の視聴者が選べるわけではないんですけどね。配信側が全部選ぶんですけども、しかもそれをやることで、なんだろう、いろんな視点でできるんで、全国からまあお天気カメラみたいな感じでどんどんこうスイッチングして、じゃあ次は熊本のお母さんみたいな感じでお母さんの画面をバンって出して、じゃあ一旦本スタジオ本さんの方に戻りまして、じゃあ次横須賀のようさんみたいな感じでバーンとスイッチングができるんですよね。これはね、非常に画期的な機能で、ちょっとですね、初日の出をですね、2010年元旦の初日の出をですね、こんな感じで日本全国の iPhone 持ってる方と繋がって、まあ4時か4時、5時、6時ぐらいですか、日の出っていうのは。それをね、ちょっとこのスタジオ本さんを軸にと言いますか、そういう生放送をね、ちょっと今してみたいなと思いまして、ちょっと最後にね、まあ告知はさせていただくんですけども、そちらに協力していただける全国の iPhone ユーザー、iPhone ユーザーでかつ、まあちょっとね、初日の出とか見に行きますみたいな方がいたらね、ちょっと協力してほしいなと思って、まあこれは後で告知するんですけども、そういうね、素晴らしい機能があるんですけども、その機能をね、このビューイング、iPhone のビューイングアプリケーションでは使えないんですよね。iPhone のユーストリームビュアでは見えない。結局その、一番軸となってる、スタジオ本さんの映像しか見えないんですよね。これはね、無理なんですかね。対応するの難しいのかな。まあ、その場で合成してやらなきゃいけないんで、まあ、どっち側に負荷が高いのか分かりません。サーバー側、そのユーストリームのサーバー側に負荷が高いのか、まあ、こちらの受け取る方の iPhone 側の負荷が高くなるので使えないのかちょっと分かんないんですけども、これがね、できるようにならないと、まあ、ワンセグしかりそうですけど、モバイルで見てる人にも同じような映像をね、やっぱり、ね、届けたいので、 ここは早急に改善をしていただきたいなと思います。今ねビューイングアプリケーションの話をしまして、でねちょっともう一個ね、じゃライブブロードキャスターの話をねいろいろするんですけども、これはね皆さん試してみましたか？前回ね僕27回で迷わずライブを押しますみたいなことやったんですけど、あのユーストリームのアカウントさえ持ってれば本当に、なんでしょうね、5分かかんないですよ多分。タイピングが早い人だったら本当に2、3分、あの OK とか Go ライブとか押すボタンも多分 2、3個でもう生中継になっちゃいますからね。こちらあのまあ本当にね1回やってほしいですね。あのこれから生中継としていろいろ発信していくとかしていかないとか別として、あなんか世界が変わるんじゃないかなっていうことを、まあ未来感と言いますかね、それをふっと感じるためだけでも1回は本当にねダウンロードしてね起動してみてほしいと思います。あこれでいってるんだって思う、それ思うだけですごくね世界が変わるんじゃないかなって個人的には思ってます。そんなわけで28回は、まあ、ユーストリームの話をずっとしましてね、さすがに一人で喋ってるんであんまりなんだろうな、結局酔っ払ってなくてもあんまりまともに喋れないっていうのはあるんですけどもね。そんなわけでちょっと、iPhone のUstream ブロードキャスターの話についてちょっとさせていただきました。こんな感じでエンディングにいきたいと思います。iPhone ほっとけない28回もエンディングの時間でございます。最初にですねちょっと告知と言いますか、まあ、確認から最初改めさせていただきます。ですねスタジオ本さんからの、お年玉プレゼントということで、こちらの私 iPhone フォトコンテストで、ゲットしてきましたこの参加賞の T シャツを、お子様がいらっしゃる方に、ぜひぜひプレゼントさせていただきたいなということで、サイズが120センチの、オレンジ色の、しっかりアップルのロゴの入った T シャツでございます。こちらを、まあ、1名様に、お届けさせていただきたいと思いますので、まあ、お子様がいらっしゃる方優先でプレゼントさせていただきたいと思います。一応、まあ、お子様がいらっしゃらない方でも、応募資格はございますので、どしどし、メールの方で、iphone3gs.radio@gmail.com の方に、件名 T シャツ希望、まあ、など、まあ、わかる感じで書いていただければと思います。そういうわけでですね、今回はユーストリームの話をいろいろしてきたんですけども、やっぱり一番ね、思いますのは、Twitter のクライアントソフトとの連携をね、やっぱりしっかりしてほしいなっていうのがありますね。で、今、2009年が、あと今、12月の26日ですから、あと5日足らず、まあ皆さん、いかがいかがお過ごしでしょうか。結局ね、トマト屋は最後の最後まで噛み倒すというかね、こういう感じでしたね。最後ぐらいね、やっぱ3人でなんか、一個番組やりたかったんですけども、今日ちょっとね、忘年会ではっちゃけすぎましてね、ちょっとあまりにもね、酔っ払いが過ぎまして、そういうことをやる余裕もなく、ヨウさんにちょっとね、若干怒られながら、なんかやるじゃなかったのって言われながら、ね、終わってしまいまして。まあ2009年、まあある意味始まりの年でもあり、しっかり反省をする年でもありまして、2010年へ繋げていきたいなと思っております。で、まあもう一個告知といいますか、まあ、年賀状を送らせていただこうということで、まあご住所、お名前、郵便番号と、スタジオ本さんの、まあどれでもいいですので、メールアドレスの方にご連絡いただければと思います。でですね、この番組を、まあ、今年、本当に1年間、半年、10ヶ月間ですか、聞いていただいてありがとうございます、なんですが、iPhone ほっとけないを10回より先から、12回、13回より、後から、ね、聞かれている方に関しては、まあ、この、お正月、年末年始のお休み、まあ、もし暇でありましたら、僕は iPhone ほっとけないの、まあ、原点であります、1回から10回まで。ここはね、非常にね、実は、iPhone3GS 購入レポートっていう、何恥じない部分でありましてね。このトマト屋がですね、日本でその最初に、一番最初に iPhone3GS を手に入れた、まあ、顛末といいますか。1日間をこう、10回分に分けて長々と喋るっていうね。 非常に今までのこのね、15、6回、20何回ぐらいのこのグダグダとしたね、感じを、今よりは少ない感じで、ある程度ね、それなりのコンテンツを提供してると思いますので、どうだろうな、でも昔は今以上にな、喋れてなかったからな。まあ、どっちにしろね、やっぱりこういう喋りのプロではありませんので、有益な情報を出してるとはこちらもあんまり思ってませんけども。まあ、もしお聞きいただけるということでありましたら、1回から10回、iTunes の方からは直接聞けないんでございますが、ブログの方から、1回から10回遡っていただければ見えるようになっておりますので、そちらをご参照いただければなと思います。でですね、iTunes だけで、聞いてらっしゃる方も、この年末年始ちょっと時間を見つけて、スタジオ本さんのホームページであったりとか、iPhone3GS 購入レポート、iPhone ほっとけないのブログであったりとか、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。まあ、2009年、いろいろ始まり反省いろいろありましたが、本当に皆様のおかげで、iPhone ほっとけないは28回まで、ほっとけないラジオも、おそらく、まあ、19回から20回までは、配信することができました。で、青春私立妄想中学校も13回ですか。こんなにね、多くの番組をやっぱこうやってやってこれたのは、いろいろ聞いてらっしゃる方のおかげだと思っております。いろいろメールをいただいたりだとか、ツイッターで温かい言葉をかけていただいたりだとか、こういうのでね、非常に支えられてやっておりますので、2009年、本当に感謝の気持ちを込めて、そして2010年も変わらぬご愛顧を願いますということで、本当にこれからも応援していただければと思います。そういうわけで、2009年最後の更新、28回、ここら辺で終わらせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。そして来年からもよろしくお願いします。では、良いお年をお迎えください。iPhone Hot Okay Night presented by Tomato Farmia Doll.